きのラジッチ。
はい、今回がボリューム15。すごいですね、15回目になります。今日ちょっと毎回聞いてくださる人ちょっとわかるかもしれないんですけど、かなりちょっと鼻声でちょっと声が若干しゃがれてるんですけど、昨日ちょうどパルフェットさんのイベントがありまして、結構大変な環境だったんですよね。ちょっとまた次のメルキチのコーナーでも少しお話ししようと思うんですけど、ちょっと声がいつも以上にちょっと変ですけど、すいません。はい、この番組は伊藤真由紀が日常や好きなことをトークしていく番組です。前の昔働いてたバイト先の先輩にすんごい久しぶりに会ったんですけど、この間少し聞いてるよラジキチって言ってもらえてありがとうございます。これも聞いてくれてるといいな。さっき毎月ねお仕事で検査を受けるんですよ。月に1回受けるんですけど、さっき一人で行って財布を忘れちゃったんですね。忘れたというか普通に置いてきたんですよ。財布、お仕事の時はほとんど使わないで、携帯にね、いろいろキャッシュレスの入ってるじゃないですか、いろいろあるのでもういいやと思って全部置いてきたら支払いができなくて、現金かクレジットカードの支払いだったんですよ。でやばいと思ってどっちも持ってくるの忘れちゃって、なんかキャッシュレスに頭がいっちゃって、もう財布ごと持ち歩かなくなっちゃったんですけど、最近やっぱカードは持ってなきゃダメですね。そう、ちょっとマネージャーさんに迷惑かけちゃって、いやでもなんかね1個ぐらいとかスイカぐらい使えればいいのにと思ってちょっとイライラしました。そうで、ちょうど病院も午前の部が閉まっちゃうタイミングで、もうってなってました。さっきすみません。はい、今回も募集させてもらったテーマ、メッセージたくさんありがとうございます。最近はそう毎月テーマを決めてメッセージを募集させてもらってますので、ぜひ最後まで聞いてメッセージたくさんお待ちしてます。でも毎月毎月やっぱり初めてメッセージを送りますって方が本当に途切れることなく毎月いてくださってめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。昨日のイベントでも聞いてますラジオって結構いろんな方から言われたので、でもね、どっからメッセージを送ればいいんですかっていうのも聞かれたんですよ。ぜひラジクラさんのねサイトからだと結構長文で送れますので、ラジクラのさんのサイトのメッセージボタンから、またはハッシュタグラジキチでもかです。いつも公開されたタイミングのツイートへのリプライでも可能なので、たくさんメッセージお待ちしてます。それでは伊藤真由紀のラジキチ、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。メルキチ、はい、まずは今回いただいたメッセージいくつか読ませていただきます。ペンネームミドキチさん、はじめまして。マユキチさんに先日初めてイベントに参加しました。初めてマユキチさんに会えて嬉しかったのと、いろいろお話ししてくれてありがとうございました。多分これは昨日のイベントだと思われます。みどきさんありがとうございます。イベントで困ったことは、まゆきちさん以外のブースにまゆきちグッズがあったことです。そうですね、昨日そうでしたね。パルフェットさんのショーケースのイベントですね。 本当はグッズ欲しかったけど、他の女優さんと話した僕の中では単押し失格だと思い、葛藤のせいに前記事ブースにずっといました。くしゃみをたくさんしていたので、ちょっと気をつけてくださいねえ、そう、昨日のそのイベントは自分のグッズを売るんではなくって、まあ一つのその電子書籍のブランドというか、そこそれぞれいろんな女優さんのグッズがあるのをこう担当を振り分けて即売会をしたみたいな形なので、ちょっと説明大丈夫かな。なので、そう、自分のグッズをまたオリジナルで売って、自分のだけではなかったんですよね。そうっていうのは、私そうそう、そういうイベントは今まで初めてなので、だからなんとなくなんか気まずくはないんですけど、こう自分のブースに来てくれて自分のグッズを一個も買ってもらえないっていうのはあれですけど、まあ買わないお客様もいっぱいいるわけですよ。っていうか、あの状況が初めてだったら、なんかちょっと、まあ新鮮でしたよね。自分は一応そこに在庫しているっていう形だったので、なんとなくなんかこうちょっと、まあ寂しいって言ったら、まああれですけど。でもそういう方もいっぱいいたので、逆にこう、いつも応援してくれる方も、他のブースに遊びにというか、まあ、グッズをね、買いに行ったりしてるのかなーって、こう、結構チラチラっと、大勢人がいたんですけど、チラチラって見ながらも、結構自分の、私のブースのところにこう、ファンの方がこう固まっているの、結構見たので、そう、それも気になってたんですけど、でも、買ってくれた方も何かいましたね。でも水吉さんは失格だと思いっていう昨日もちょうどこの話させてもらったんですよね。でも本当ね、いろんなブースからいろんな自分の私のグッズが出てたので、まあでも買ってほしいなーっていう気持ちもありつつでもなんか僕の中ではね、単押し失格って、なんかありがとうございます、その気持ちもめちゃくちゃ嬉しいですありがとうございます続いてペンネームまさきさん、こんばんは。昨日のイベントお疲れ様でした。コミケのような規模のファンの皆様の集まり方にすごく驚きましたが、久しぶりにまゆきさんの顔見られてよかったです。ありがとうございます。メッセージ昨日多分送りましたって言ってくださった方だと思うんですけど、読ませていただきます。ありがとうございます。列に並ぶブースの前に着いた時はチェキと写真集がソールドアウトになってましたが、一部と二部ちょこちょこ買わせていただき、リリーベの時より長い時間話せたような気がします。とても素敵でした。またイベント楽しみにしています。そう、ちょっとね、あんまりこれも今までのそういうイベントではあんまりない、こうチェキ、まあ、特典でチェキがついてるだとか、1枚チェキがおいくらでみたいな感じで、チェキを買いたくても売り切れみたいなことは今まであんまりなかったんですけど、昨日は1部2部ってこう分かれてたのもあって、時間が限られていたのと、2部はファッションショーがね、ファッションショーに出る時間が、準備の時間もあったので、本当にちょっとカツカツだったんですよね。なのでチェキもうないのって結構早い段階で、一部の途中でもう売り切れてしまって、自分的にはすごい辛かったです。いるのがごめんねって、あんまり取れなくてごめんなさいってあんまり謝ることないんで、やっぱ買ってくださった人にはみんなに取れるのが今までイベントではほぼほぼそういう形だったので、すごい申し訳ないし辛いなっていうはい。あと、そうですね、私のブースでは売らせてもらってたのが、カウントシープという電子書籍の、写真集バージョンが、本当は今まで売られていないものだったんですけど、特別に少し数を 作って販売させてもらうっていう。だから電子よりもやっぱ物としてすごい残るので、ほんと数がね、作りがとっても、もともとは非売品だったので数が少なくて、あっという間に売り切れてしまって、それもやっぱり一部二部投資でいらっしゃる方も多かったんですけど、二部しか時間的に来れない方も全然いらっしゃったので、そういう方だとやっぱチェキも写真集も何もというか、まあ、この二つはもう結構やっぱ一番人気だったので、もうないんですっていうのがそう、すごい悲しかったです。そうですね、昨日は結構その二つが買っていただいた方もありがとうございます。そうですね、今までのイベントにはない感じだったので嬉しい気持ちもありつつ、見てほしかったなっていう気持ちが大きいですね。ぜひ電子版もまだ見たことないよって方も見てほしいですね。カウントシープさん、もう撮影からなんだかんだもう2年以上経ってるのですごい自分的にはこう売ってて懐かしい気持ちだったんですけど、はい、ありがとうございます。以上、メルチチのコーナーでした。ネタチチ、はい、今月募集させてもらったテーマ、あなたの好きな音楽アーティストというテーマで、結構たくさんメッセージいただきました。皆さん長文で本当にありがとうございます。すごい読んでて楽しかったです。いくつか紹介したいと思います。ペンネームのぼささん、ラジキチさん、こんにちは。はい、ラジキはい、こんにちは。初めてのメッセージです。最近ファンになりました。ありがとうございます。動画も少しずつ購入してます。作品大好きです。マキチさんのこと知りたかったのでボリューム1から14すべて聞きました。めっちゃ嬉しいです。時間だいぶかかったと思います。ありがとうございます。今回のテーマの好きな音楽ですが、かなり昔の曲ですが、サザンオールスターズの夏のきらめてが好きです。サザンオールスターズさんはカラオケでもたまに歌いますね。でもすいません、曲がサザンオールスターズなのか桑田佳祐さんなのかちょっと曖昧なんですけど、あれさっきなんつってたっけ、私がよく歌うやつ、ラブアフィ、あ、なんつってたっけ、やばい、マーリンルーズデーです。この歌、これはすごいよく歌います。あと祭りの後も好きです。これはもしかしたら桑田佳祐さんかな。うん、やっぱ夏だともう無条件でサザンオールスターズを流しておけば夏を感じられるみたいな。やっぱずっといろんな世代に愛されてますよね。夏を諦めても聞いてみたいと思います。ありがとうございます。続いてペンネームまさきちさん、まきちこんにちは。初めてのメッセージになります。ありがとうございます。僕の好きなアーティストはウーバーワールド、6人組のロックバンドです。10年くらい前からファンで、ライブツアーがあるときは必ず参戦するほど好きなアーティストです。最近で言うと2019年に行われた男性限定ライブ、通称男祭りにも参戦しました。毎週はウーバーワールド知ってましたか？ウーバーワールドもちろん知ってます。うん、もう長いですよね。たく、なんかね、私小学生ぐらいの時にコマーシャルでウーバーワールドさんがたまたま出てきた時に、小学生だったんですけど、たくやさん、ボーカルのたくやさんに一目惚れして、追っかけてはいないんですけど、曲もいっぱい知ってます。もう本当にメジャーな曲ばっかりですけど、そう、一目惚れをした記憶がすごい残ってます。誰だったんだろう、今のコマーシャルで一瞬で分かんなかったけど、誰だったんだろうって後から調べたらたくやさんだったんですよね。めちゃくちゃかっこいいですよね。曲もバラードも素敵だし、ノリノリの曲も、おすすめの楽曲いくつか教えてもらったので聞いてみたいと思います。ありがとうございます。 続いてペンネームヒロアットマークイニシエのチョコマスさん、いつもありがとうございます。初めて投稿させてもらいます。ありがとう。好きな音楽ですが1990年後半の曲ばかり聴いてます。アーティストさんで言うと浜崎あゆみさん、イエローモンキー、イエモンってそうです、イエモンと お茶、イエローモンキー、ディル・アングレイがよく聞くかな。ディル・アングレイさんだけ私ちょっと存じありませんでした。あのローマ字にひらがなで振り仮名を振って今読みました。ディル・アングレイさん、最近リモートワークも多いのでそのような曲をかけてテンション上げながら仕事をしたりしてます。マキチにもそのテンション上げる用の曲ってありますか。うん、ありがとうございます。浜崎あゆみさんイエロー、うん、人気ですね。このメッセージを読んだ時にあのいつもお世話になってるラジクロの方、ラジクロの方と、はい、とマネージャーで懐かしいねってあの言ってましたね。テンション上げる曲ですかね。え、でもお仕事中にテンション上がる曲聴いてたらなんかわけわかんなくなんないのかな。音楽はね、聴きながら何かすることは私あんまりないかな。もう流しながらだと運動か、やっぱランニング、運動しながらかお風呂の時。でもテンション上がるとやつだとやっぱり音楽、アップテンポな、やっぱ走りながら聴いてたことが多かったかな。最近ちょっとランニングちょっと最近あんまりやってないんですけど、あの恒例の私の大好きなセブンティーンっていう曲のヒットっていう曲がすごい私は大好きです。その曲でセブンティーンを知って好きになったっていう思い出の曲でもあるんですけど、セブンティーンをよく知らないけどこの曲だけはずっと好きで、ずっと走りながら聴いてた記憶が、思い出があります。そう、もし興味あったら聞いてみてください。チョコマスさんいつもありがとうございます。続いてペンネームタッカーアットマークラブチさん、いつもありがとうございます。好きな音楽アーティスト、一番好きなのはジャズ。うん、アレクサでジャズを流しっぱなしにしたり。アレクサって音楽そうか流せるのか、すごいですね。青山にあるブルーノートにジャズを聴きに行ったりします。ブルーノートはニューヨークが本店なので行ったことありますが、人生最高の思い出の一つです、ということで。そう、これはね、偶然にも私も青山のブルーノート一回だけ行ったことがあるんですよ。でもジャズは私普段は聴かないんですけど、なんかそういう生演奏みたいな、なんか行ってみたいなって思った時期があって、これももう結構数年前なんですけど、ブルーノートさんに一回足を運んだことがあったのでちょっと読ませてもらいましたね。やっぱりおしゃれですね。普段家では、あ、でもジャズっぽい、もうランダムで誰の何の曲だかわからないけれども、 BGM でたまに YouTube とかで検索して流したりしますね。オルゴールとかね、ああいう何でもない歌詞もない BGM で聞くこともよくありますね。ジャズ素敵ですね。皆さんたくさんメッセージありがとうございます。他にもザ・アルフィー、ジアルフィーさん、スマップさん、ミスチルさん、マン・イザ・ミッションさんなど、もうでもほとんど皆さんからいただいたアーティストさん、私も知ってる方たちばっかりなので参考にさせていただきたいと思います。皆さんありがとうございます。以上ネタ吉のコーナーでした。伊藤真由紀のラジ吉、そろそろエンディングのお時間になります。はい、さっき好きな音楽アーティストのメッセージで、K-POP 好きのメッセージもあったんですけど、そう、私7月、最近この時期に結構その K-POP のアーティストさんが、あのみんな本当に同じタイミングでこう日本に来日して、だからライブがすんごい 日程がみんな近くって、いくつか応募してですね、来月はストレイキッズっていうグループと、あとアイコンっていうグループ、どっちも K-POP なんですけど、当選して、もう一個本当はいけるかなって思ってたライブがあったんですけど外れちゃったんですけど、すごい楽しみだなと思って。で、やっぱり唯一の私の趣味というか活動的になれる部分って言ってもいいぐらい唯一なので、ライブ参戦とかは。で、さっきもライブ行った話もメッセージの中に結構何人かの方が書いてくれてたんですけど、やっぱりライブに行くっていうのすごい楽しいですよね。ちょっとこう読んでて来月が楽しみになりました。はい。告知をまた今月もいくつかさせてください。まずですね、今月の30日に私が一応モデルをさせてもらってる小悪魔アゲハさんの雑誌の発売があります。6月30日に発売されます。普段は雑誌は発売してなくて、 YouTube とかそういうウェブ媒体での活動になってたんですけど、初めての雑誌ということで、前吉のページももちろんあります。他のモデルさんとの写真もグラビアページももちろんありますので、ぜひ買ってほしいなっていうのと、予約をしてもらった方々、皆さんありがとうございました。そしてもう知ってる方も多いと思うんですが、私のこの今5年目ですね、の女優人生の中で初めての共演作が情報解禁にされました。相手は山岸愛香ちゃんですね。もう私この作品はすごい 初共演ってこともあって、すごい思い入れがあるので、一つ告知に入れさせていただきました。7月の上旬に発売になるので、ぜひ今も多分予約も受け付けてるので絶対見てほしいです。そして一番大事な告知をさせてもらいます。私ラジ吉2回目の公開収録が仮決定いたしました。開催が8月を予定しております。細かいことはね、ラジクロさんのページをぜひご覧くださいませって感じで、公開収録、前回はちょっと私の誕生日も近かったということで、ちょっとオフ会っぽい感じで行わせてもらったんですけど、また2回目開催できるということで、8月まあ多分おそらく土日になるかと思うんですけど、楽しみにしていてください。たくさんの人に会えるの楽しみにしています。そして最後に次回のテーマを発表したいと思います。7月のテーマは夏の怪談話、怖い話ということで、実体験でもいいですし人から聞いたお話でも大丈夫です。怪談話この季節なのでね、ちょっとみんなのぜひ聞いてみたいなと思います。よろしくお願いします。それでは伊藤真由紀のラジ吉、今日はここまでです。ここまでのお相手はもう15時間ぐらいご飯食べてなくてお腹減ったな、伊藤真由紀がお送りしました。また来月お会いしましょう。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りしました。
はい、 OK です。
イエーイ。
そんな食べてなかったんですか。
いやもう昨日のイベント後から食べてなくて、
はいはいはい、
ペコペコペコペコペコリン。